はい、長年寺テレフォン法話です。最近教育勅語の話題がありました。そこで語られている徳目は現代にも通じるものはあります。しかしなぜ今さら教育勅語なのでしょうか。教育勅語を皆で斉唱しなければならなかった頃はどのような時代だったのでしょう。国の恩が強調され、小国民は戦地で働く兵隊さんに習い、お国のために命を捧げられる人になることが最大の徳目と教育されていた時代です。現代の幼稚園児が教育勅語を斉唱している映像を見て、私は不謹慎ながら私たち本願寺派の保育連盟で定めている園児のお勤めを思い出してしまいました。もう10年以上前になりますでしょうか。お勤めが改定された時に感じた違和感です。それまでの子供らしいお勤めから、今度は小心家の最初の2行をメロディーはあるのですがそのまま歌うようになったのです。子供たちは暗号を覚えるように丸暗記します。いわば教育勅語を暗唱させられている園児と同じです。どちらも見る人によっては可愛いと思うでしょう。しかし姿は似てはいるのですが内容は全く異なります。教育勅語は旧憲法のもと政治的意図を持って制定された文章であり、すでに廃止されたもので戦前の遺物です。小心家は浄土真宗では今でも必ずお勤めする日常言行です。私も中学生以上なら違和感はなかったと思います。ある時、なるほどと納得した出来事がありました。園児の曽祖父が亡くなり、実家に帰って葬儀に列席した父親から報告がありました。小心家のお勤めが始まったら、その子が僕知ってると言うなり、奇妙無量寿如来南無不可思議光と歌い出し、実家の家族に驚かれすごく褒められたのだそうです。小心家は現役のお勤めです。意味が分からなくても良いのです。その意味が理解できるようになれば今を生きる私にとって大切な言葉であることが分かるのです。大人も同じです。お経は繰り返し唱えることに意味があるのです。ただし日常のお勤めとしてのお経も時代の動きによっていろいろと工夫がなされてきました。その時代感覚に合ったお勤めも考えられ、宗派として制定されています。医薬言行や音楽法要などがそうです。しかし習慣として根強く残っているスタイルはむしろそう簡単には変わらないのも現実です。新しいのもいいけどお経らしくないな、うちは今まで通りで行きたいと思いますと言われるのももっともなことではあります。次の法話テープの交換は6月1日です。